皆さんこんにちは。深田武晴と申します。今回がきっかけで、初めて高松の、来させていただいて、朝からうどんを2杯食べて、しっかり腹持ちもいいんで、元気なままこのまま、やっていきたいと思います。でですね、私の方が、今日お話しさせていただくのはですね、少し参加と、経路が違うんですけれども、IPv6 が、やってくるというところで、皆さんも IPv6 のお話っていうのは、耳にしたことがあると思うんですよね。で、だけどどうしていったらいいのかっていうのが、なんとなくこう見えていないというか、もやっとしている部分があると思いますので、そこをちょっとすっきりさせていただいて、帰っていただければなというふうに思っております。で、先ほどご紹介ありましたように、私、KDDI Web Communications という会社でですね、レンタルサーバーの、CPI を提供している会社なんですけれども、そちらでプロモーションの担当をしております。で、私は以前までは、この KDDI Web Communications に入る前は、紙系のデザイン会社にいて、デザイナーをやっていましたと。で、いわゆるその発注側と、受託する側、受注する側ですね、両方を経験しているというところで、ウェブ担当者フォーラムの方で、連載をさせていただいています。ちょっとタイトルは過激に禁断の外注コントロール術ってなってるんですけれども、発注側の教育っていう部分も兼ねてちょっと、連載させていただいています。だいたいちょっとテーマを分けながら、発注側もしっかり、知識を持っていかないとダメだよっていうような、ことをちょっと書かせていただいています。で、ちょっと、本題に入る前にですね、クイズっていうところで、今回スマートフォンのですね、特集っていう形でやってるんですけれども、今スマートフォンの所有率って皆さんどのくらいあるかご存知ですかね。でですね、ちょっと回答先に出すんですけれども、大体2割という結果が出てます。で、ちょっと注目してほしいのは、20代ですね、20代の男性に関しては、36% という形で、非常に高いので、お客さんの中で20代男性っていうのをターゲットにされている、クライアントさんがいる場合とかですね、自社が、20代の前半とかが、20代の男性をターゲットにされている方たちっていうのは、いち早く取り組んでいただいた方がいいのかなと。で、こちら将来の予測になるんですけれども、2015年度ですね、約4年後には、40% ぐらいになるんではないかという予測も出ています。なんでぜひですね、お客様にスマートフォンのサイトとかを提案されるときに、こういった情報とかもですね、ご活用いただければと思っております。はい。で、本題の本日の流れなんですけれども、前半で IPv6 の、概要のお話っていうのを、させていただきます。で、中盤でですね、ワールド IPv6 デーという世界的なトライアルが行われたことに関してのお話ですね。そして、最後にですね、どういった対応していかなきゃいけないのか、いつ対応するのかっていうお話をさせていただければと思います。で、 IPv6 デー、IPv6 って何っていうところなんですけれども、上が IPv4 ですね、192.0.2.1 っていう形で、皆さんよく、見たことがあると思います。で、下が、V6、非常に長いですと。で、違いはっていうところで、このまず長いっていうところですね、32ビットと128ビット、桁が違うよと、非常に長いですよという部分ですね。あと、もう一つ大きいところがですね、数ですね。で、今回、IPv4 が枯渇すると言われているのは、この数の方が、足りなくなってきたというところですね。で、V6 になると340巻という、僕も初めて巻っていう位を知ったんですけれども、兆の1兆倍の1兆倍っていうところで、ものすごい、ちょっと想像もできないのかなと。いう形ですね。で、これを、単純に、V4 と V6 で、世界の人口大体70億人と言われているので、割ってみると、1人当たり、V4 だと 0.6 個、 V6 だと、約5万の1兆倍の1兆倍という形なんで、さすがに、5万の1兆倍の1兆倍のデバイスを僕らが持つことは多分ないだろうというふうに、思われています。なんで、まあ、事実上、無限大だと言われています。なんでまず V4 の数が足りないっていう部分に関しては V6 になることで、今後また同じような、足りないっていう問題は回避できるのではないかと言われています。次にですね、まあ、現状じゃあ、どうなっているのと、 V6 に向けてどういうふうになっているのかっていうところなんですけれども、APNIC の方からですね、まあ、ちょっとこれだけ見るとすごく衝撃的な、プレスが出されています。で V4 が、枯渇しましたと、今年の4月15日ですね。で、まあ、APNIC っていうふうに書いてあるんですけれども、この、まあ、APNIC って何っていうところで、ドメインっていうのは、まあ、この一番上の組織ですね、IANA とか、まあ、ICANN ってどちらかで聞いてると思うんですけれども、まあ、そこの団体がいて、で各世界をですね、5つのグループに分かれて、IP アドレスを割り振っていますと。でその中の、APNIC ですね、こちらアジアですね、アジア地域の IPv4 が枯渇しましたよというアナウンスが、されましたと。じゃあ他の地域はどうなっているのっていうふうに見ると、まあ、アジアは、枯渇しているんだけれども、例えば北米なんかだと2014年っていうところで、まあ、まだまだ実はあったりします。なんでアジアだけが、一足早くなくなってしまったと。まあ、なくなった原因としてはやはり中国の発展っていうのが、まあ、大きいんじゃないかというふうに言われてます。でこちらインテックさんっていう会社さんが、まあ、ブログパーツを、提供されているので、でこちらを見ていただくと、まあ、こういう形でブログにですね、いつぐらいになくなりそうなのっていうのがこう出てます。で私も1週間前に、見た時と、昨日また見た時では、まあ、微妙に他の地域は結構、1ヶ月伸びてたとかっていう形で、ちょっと厳しめに出しているのかなという気が、印象は受けています。でこれが、今ですね、そのアジア地域はなくなったけれども、世界全体で見ると、まだまだ他の地域はあるよという形ですね。ただそんな中、まあ、アジアっていうところはもう枯渇してきて、まあ、他の地域も、やはり3年後とかには、なくなってくるっていう中で、IPv6 デーっていうのが、行われますと、まあ、行われましたですね。6月の8日にですね、こちら世界規模でトライアルが行われました。なぜ行ったかっていうと、まあ、その IPv6 っていうのが本格的にやってくる前に課題を出しておく。で各業者さんとかでも対応はしてるんですけれども、やっぱり実際の状況で確認しておく必要があるというのがあって、こういった世界的な試みが行われました。こちらが、今回、まあ、主導になってやっていたサイトで、各社から、各社が参加していますと。で、Google さんであったり、Facebook ですねも、参加されています。で参加された、会社さんの一覧が、も掲載されていますという形ですね。まあ、こちら申請ベースですので、まあ、申請されずに、された会社さんとかっていうサービスなどもあるかもしれません。で日本でも、Yahoo Japan などが参加、まあ、ほぼ大手の、ISP とかですね、ポータル系は、参加されています。で実際ここで、IPv6 デーが行われたんですけれども、特に大きな目立ったトラブルっていうのは、なかったんですよ。で皆さんの方にもそんなに何かこう日6月8日にネットがつながらなくなったっていうのがこうツイッターとかですごく広まったとかっていう経験もないと思うんですけれども、 じゃあ、トラブルはなかったんだけれども、スマートフォンに関してだけはちょっと、人騒ぎありましたよということで、各キャリアのですね、からお知らせが出ました。で、一部のスマートフォンにおいて、まあ、一部のサイト閲覧、まあ、サービスが利用できないことがあると。でこれが、全てのキャリアから出てきて、これは事前に、6月8日の行われる直前ですね、ほぼ、1週間前とかに各キャリアから、出されてきました。なので、各キャリアがこんなアナウンスをしたのでどうなってしまうんだろうという形で少し、ざわめき立ったという部分ですね。で、まあ、少し詳細に掘り下げると、Wi-Fi を使って NTT 東西のフレッツモに入って、サイトを見ようとすると、まあ、サービスを利用とすると利用できないことがあると。ただ 3G 経由で通信すると接続できるということなんですけれども、じゃあこれが、なぜ、Wi-Fi でダメで、3G なら大丈夫なのっていうところを、まあ、少しご説明させていただきたいと思います。でですね、まずスマートフォンの場合ですね、基本的にはデフォルトで、IPv6 でつなぎに行こうとします。でただ、NTT の、東西フレッツモノっていうのは IPv6 で組まれているんですけれども、まあ、インターネットに出られないっていう仕様というか、そういう状態になっていて、V6 で NTT フレッツモ経由だと、まあ、インターネットが見れないという状況になっています。でただそうなった時にはすぐに、V4 でのアクセスを試みるというふうに、フォールバックと呼ばれるんですけれども、まあ、切り替えを行うという。で普段、まあ、なかなか V6 で行くっていうことはないんですけれども、まあ、この日は、各社が V6 を対応していくので、まあ、V6 でつなぎに行ってしまうと。で通常であれば、まあ、V4 の方にですね、変換がうまくいくんですけれども、フレッツモの場合とその、まあ、一部のスマートフォンというのは、まあ、OS のバージョンであったりですね、そういった仕様から、この2から3への切り替えが、まあ、うまくできない可能性があるというのがあって、まあ、各社さんが、アナウンスを出したというのが、実態ですね。でじゃあこれで本当にどのくらいの人たちが見れなかったのかっていうと、まあ、ちょっと正確な数字はわからないんですけれども、まあ、ほぼいなかったのかなというふうに、思っています。 0.何%とかっていうぐらい。この中でこの6月8日にスマートフォン経由でつながらなかったって方いらっしゃったら挙手いただいていいですか。いらっしゃらないですよね。なかなかレアなケースなんですよね。その ISP も実際 IP の V6 をその端末側に割り振るように返してくるのかっていうところとかもあったりして、まあ、元々起こる可能性っていうのはかなり低かったんですよね。ただまあ、キャリアさんなんでどこかまず一社が、言い出すと、まあ、他のところもじゃあうちも出さないとっていう形で、まあ、事前にその問い合わせとかですね、そういったのをまあ防ぐ目的があったんじゃないのかなというふうに思います。でこれが先ほどのが、まあ、IPv6 デーでの、まあ、スマートフォン騒動の、まあ、一つの側面だったんですけれども、じゃあ我々がですね、まあ、気になるところっていうのは、まあ、IPv6 の本格導入の時期と、まあ、あと対応方法っていうところになってくるんですけれども、まあ、ちょっと地デジ出したんですけど、なぜ地デジを出したかっていうとですね、IPv4 と V6 っていうのは地デジみたいに あるどっかの日で古い規格が使われなくなって新しい規格に変わるよというものではないんですよね。なんでどちらかというと OS のバージョンアップみたいな形で、古いバージョンであってもそこの環境で完結するものであれば使い続けられるということなんですよね。なんで今の環境が、今の環境を、まあ、ずっと維持していけば、 それはそれで使えると。ただいろんな人たちの、デバイスであったりっていうところが、まあ、V6 に変わってくると、V4 へつなぎ込みができなくなるということなんで、ちょっと一斉にどこかのタイミングで切り替わるっていうよりかは、だんだんだんだん、切り替わっていくというような、イメージになります。でその、切り替わっていく時期っていつなのっていうと、なんか2、30年ぐらい先になるんじゃないかっていうふうに言われてたりします。で2、30年後とかってどんな世界なんだろうっていうのを、まあ、YouTube でディスカバリーで見たりすると、なんかとんでもない世界だなとか思いながらちょっと家帰ってというか、フォローアップの時に見ていただくと非常に面白いんですけど、いやさすがにこれはないだろうっていうような、まあ、世界観が展開されてるんですけれども、まあ、確かにこんなにいっぱいロボットとかできたら、まあ確かに V6 じゃないとダメだよなっていうか、まあ、たくさんの IP 踏んなきゃいけないよなっていうふうにはなるんですけれどもまあちょっと、まあ、これは冗談までになんですけれども、ディスカバリーの話は、まあ、先になるんじゃないかと言われてます。なんで、実はこういうこともあって、具体的に V6 で何するのっていうお話とかがあまりされていない、まあ、ちょっと問題の先送りみたいなところもあったりするんですけれども、少し緊張感が緩んでしまったというところですね。でじゃあなんでそんな先になるのっていうところなんですけど、大手の、ISP などは、まあ、すでに大量の IPv6 アドレスを持っているということなんですよね。で今日本ではかなりブロードバンド通信普及して、まあまあ、各家に、まあ、1個 PC が、まあ、全てあるってわけではないんですけど、まあ、かなり普及していると。でその中でもすでに各家庭につなぐときに IP 振られると思うんですけれども、要は足りてるわけですよね、ほとんど。で、まあ、問題になってくるのが、まあ、ちょっと携帯の部分になってくるんですけれども、まあ、それでも、かなりたくさんの、持っていますと。まあ、その一方で、やはりたくさんのストックを持っていない中小の、事業者さんですね、ISP 事業者さんとかっていうのは、ちょっと、苦しい状況になるのかなっていうところがあります。でもう一つがですね、プライベートアドレスの活用っていうところで、まあ、先ほど各家庭に、まあ、IP がインターネットをつなぐときに IP が振られるっていうお話なんですけれども、まあ、皆さんPC にはプライベートアドレスが振られていて、で、まあ、家から出るときですね、ルーター側には、グローバル IP が、振られて、まあ、インターネットにつなぎに行くと思うんですけれども、これをですね、ISP から出るときにグローバルを割り振ると。で各家庭っていうところにはその ISP の下のプライベートを振るっていうところも、考えられていて、まあ、そうすると例えば30の世帯っていうのを、まあ、1つでまとめちゃうなんていうふうにすると、まあ、29個空いてくるみたいなところがあるので、まあ、こういった形を活用すれば、V4 っていうのは、まあ、今あるストックでも、まあ、十分いけるんじゃないかというふうに言われています。で、これは、まあ、家からの、回線の通信なんですけれども、まあ、携帯っていうのも、そういう、携帯も今、端末ごとに割り振られたりするんですけれども、それも、ISP 側で出るときに振るっていう、方向で話が進んでいったりしているので、その携帯が普及して、増えてくるっていうところに関しても、これで大丈夫ではないかというふうに言われていたりします。でじゃあ、まあ、2、30年先になるだろうっていうところなんですけれども、まあ、そんな中でも、僕たちがですね、ウェブ制作者や、まあ、ウェブ担当者っていうのが、まあ、どういった対応をしておかなきゃいけないのかっていうところで、まあ、当面の課題っていうのは、V4 と V6 の両方の環境、どちらも対応できる環境っていうのを用意しておくと。デュアルスタック環境とかって言われるんですけれども、まあ、どちらで接続に来ても大丈夫なようにして、で具体的には、DNSだと、まあ、A が4つ並んだですね、レコードで、クワッド A レコードって 読み方するんですけれども、まあ、これを登録すると。でこれは、まあ、皆さん、DNS に登録するときにドメインと IP アドレスで A レコードっていうのを、記述したりするんですけれども、それの V6 版という形になります。ただ、このクワッド A レコードをですね登録してしまうと V6 でつなごうとしてきた方に対して V6 でサイトに来てもいいよっていう反応を返してしまうので、そうすると、しっかり対応しておかなきゃいけないんですね。なので先にこっちをやってしまうとサイト自体がサイトであったりですねインフラ側が対応していないと、V6 を受け付けないので、気をつけてください。であとはですね、データベースに IP アドレスを保存する場合にですね、128bit で、V4 に比べて4倍の長さになっているので、まあ、それがしっかり入るようにしておくと。あと CGI ですね、これを、V6 の対応バージョンで、利用するというふうになります。で実はそんなに、ウェブサイトっていうところに関してですね言うとそこまで大きな、対応は、まあ、必要ないのかなと。むしろ、我々のようなインフラ側っていうのは、結構、まあ、大きく機材というかハードウェアを入れ替えたりとかっていうのがあったりするんで、あとはですね、まあ、アパッチとかああいったところの調整が必要になってくるので、結構インフラ業者側に関してはこれはまあ大きな話であって、まあ、大きな投資になってくるんですけれども、まあ、HTML とかっていうところでまあ見ていくと、そこまでまあ大きな影響はないのかなというふうに思っています。で、まとめなんですけれども、まあ、IPv6.5 はまあ、そんなすぐにはやってこないということで、まあ、ちょっと安心していただいていいのかなと。ただ、まあ、なんでやってこないのっていうところの質問に関しては、まあ、先ほどの、まあ、すでに大量のストックがあるっていう部分であったり、まあ、プライベートアドレスっていう、ちゃんとやってこない理由っていうのが分かっていれば、まあ、安心して構えていられると。で実際に対応っていうのを考えたときには、クワッド A レコードであったりデータベースCGI の、バージョンですね、こちらは使っているですね、CGI のですね変更履歴とかなんかを見ながら、まあ、V6 対応しているのかっていうのを確認いただいて、まあ、ちょっと気をつけてほしいのはその言語だけじゃなくてそこに付随してくるモジュールとかっていうのもしっかり対応しているのかっていうのは、調べていかないといけないんですけれども、ここを気をつけてください。あとちょっと、裏技でも何でもないんですけど30、40年後の引退するまで来ないっていうのを、まあ、祈っておくっていうのもありなのかなという形で、すみません、ちょっと急ぎ足になってしまいましたけれども、まあ、私の方からIPv6 対応に関してお話しさせていただきました。どうもありがとうございます。